第338ページです。
はい、今日は嬉野台障害教育センター所長有本紀子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
嬉野台障害教育センターという兵庫県のね、
はい、
障害教育のまあ一番中心地として、これできて何年になります？
昭和54年にできましたので、はい、来年で40周年を迎えます。
これ日本でも兵庫県は障害学習についてすごい進んでるということでね。だからこの頃は障害学習を言ってるんですよ。
あ、よく聞きます ね。
教える人も学ぶ人も共にやった
、うんうん、
古い時代はやっぱり教えるいうことでしたから障害教育言って
。あ、なるほど。
名前がそのまま残ってるいうのはやっぱりかなり早い時期からの組織だということなんですが、有本さんご自身はどこの兵庫県ご出身ですか？
はい、神戸市で今は北区に住んでるんですけれども、はいはい、北区で何か所か変わってるんですが、
もともと北区の、
いや、生まれたのは兵庫区で新海地の近くで。
あ、そうですか、
はい、
へえ、それはそれは知りませんでした。
あ、今初めて、
うん、へ
え。
それで県に勤められたということですけども、はい、まあ公務員ですよね。いつ頃何がきっかけで公務員になる、まあ、安定しとかいいだろうと。
そうですね、大学を卒業して何になろういうことで、はい、私はまあちょっと引っ込み思案で人見知りをする大学ぐらいまでそんな
体質、
私も同じやわ。
それで、まあ営業とかね、そういうのができないかなと。やっぱりコツコツと事務をやる仕事がやっぱり自分には向いてるのかなと思って、公務員に、兵庫県の職員になったんですけれども、
今日同窓会をテーマにしてるんです、はい、中高どこですの？
中高は女子校に行ってまして。
はどこ、はい、どこですか？
神話です。
あ、そうです。うち母親が、
ね、そうですよね、
吸音会。
吸音会、そうです。
いろんなとこで
いろんなとこでつながってしまった。
その当時はまだ下山手にあった頃、
下山手にあった頃、
こんな新海地の近所から下山手楽やね。
まあ、その頃は北区やったので。
あ、もう変わってない
、はい、ね、
北区の人は港川まで出てきたら自然乗ってすぐやからね。
そうなんです。
へえ。それで大学は、
大学は漢学に行きまして。
あ、それも知らんかった。
先生、知らんけどいっぱいつながった。
漢学の頃に、
はい、
公務員になろうと思われたんです
か？まあ、ちょっと文学部落ちましてですね、
はい、
法学部入ったんです。
法学部の方がなんか難しそうな感じが。
文学部の方が、
そうなんですか。
いや、関西学院はね、やっぱりね、経済と文学部。
そうなんです。
そうなんですか。
今買っとんですけどね、我々の意識では経済と文学部やと思っとんですが。それで法学部で、そしたら公務員は割にあれですね。
そうなんです。
へえ。それで県庁に入られて、はい、今までいろんな仕事して、はい、
数えたら今で15箇所目
は
あ、
なんでそれが全部違うんですね。
違うんですか？
分野としてどういう
分野はもういろいろで、一番最初は教育科と言いました、私学、
教育委員会の中の、
いや、まあ教育委員会ではなくて知事部局に教育科って私学とか、
はい、
まあ管轄をしてるところで、それから県税事務所行きまして、で税務課に来て、それから広報課ですか、広報課で一応5年間おって、はいはい、でその次が今でいう県民生活課で、その次は観光。
わ、すごいバラエティですね。
でその次が福祉の援護室というところで、で次が環境政策課。
あ、ま、いろんな、
なんか本当いろんなことに
行ってないところだ、土木とか建築みたいな、その分だけです。農林
とか
ね、
はい、
へー、
ですか、もう本当にいろんなとこに、まあ、飛ばされてるというか来られてるというか。
公務員の人それは大変ですね。
そうですね、
もう本当にもう一から全部覚えるので、
うんうん、
ね、ずっと勉強ですよね。
まあそうですね。
それでこの4月からですね、
はい、障害教育センター、
この4月から。
そうなんです。
あ、そうなんですか、は
い、今までそのいろんな仕事を県庁でやってこられて、
はいはいはい、
これは面白かったいううまいこと言ったようなあります？
そうですね、 やっぱり広報課の仕事って面白いんですね、はい、やっぱり兵庫県のことが本当によく分かって、うん、それを自分たちがどういう企画をして、で記事も書いて、はいはい、写真も撮って、まあ、県民の皆さんに紹介するっていうので、うん、はい、そこにはやっぱり自分の思いのように紹介できるというか、うん、
まあ広報の分野はまたいろいろ今の活字媒体もあれば放送もあるいうことですけど、その中ではどういうことを主にやって
るんですか？私ニュー兵庫という今はない、はいはい、ないんですけど、去年まで五国、
はい、雑誌ですね、
はい、うん、雑誌をやってまして、はい、でまあ、そこの中で一番思い出深いのが実は震災の時にもいたんですね、はい、でその時に号外を出すということで、その時貝原知事だったんですが、はいはい、県民代表を一枚物のではなくて、
毎月来るやつですね、はい、県民代表、
その号外としては入票を出したいと、
うん、
ですから、まあ、何枚か、うんうんうん、ペラペラなんですけど、はい、何枚かということで、それでその写真、その表紙の写真をこう、うん、永田がこう火事で燃えているというのをちょっと掲載させていただいたんですけど、はい、やっぱりこういう時にこういう暗い写真を載せるなというふうなお叱りもあったんですが、でその時まではその震災までは表紙がそのミスなんとかっていう女性の顔だったんですね、はい、
あ、そうでした、
はい、でやっぱり震災でこれから兵庫県をやっぱり元の美しい兵庫県、みんなに愛されるふるさと兵庫っていうのをやっぱり知ってもらうし、これからもまた作っていくしということで、兵庫県の景色を表紙に
震災したんです、うんうん、昔ニュー兵庫は景色写してましたよ。
その前なんです、
ね、大きい版の時、
うん、あ、そうなんですか、
うん、昔ものすごい大きかったんですよ、あれ。
あ、そうですか、
うん、写真版でね。
いつぐらい前のことですか？
1980年頃。
ほ
う、うん、だから、やっぱり広報の分野の人は神戸市役所も県庁もそのちょっと相談でこれ書くんですけど、
あ、先生のところに相談に ね来られるんですね、うん、
だからその大きい時代にいろいろしたことがありますわ、
はい、それで、まあ、兵庫県の景色ということに変えていった、うん、ということがあります、はい、
でその中でその入保用語でこれを紹介できてよかったという有本さんが紹介したい兵庫県の一面にはどんなものがありました？
一つ一つの出来事になっちゃうんですけれど、はい、やっぱりその地域の人がもう生き生きと活動されてるのをやっぱり実際に その地域に伺って
写真を写さない
と、でお話を伺ったっていうことで、うん、その本当に皆さん元気に兵庫県のことを思って活躍を、うん、活動されてるっていうのが、うん、実感としてすごく分かって、う
ん、それは例えばどんな漁業組合とかいろいろありますよ。
主に
町内会とか。
そうです、うん、町内会ではなくて地域でいろいろ例えば読み聞かせをやっている子どもたち向けに、で、こういう人形劇を子どもたちにやっているとか、はい、そういう本当に方たちですね、うん、の取材が多かったので。
ああ、そうですか、
はい、
文化活動みたいな。
あ、そうですね、はい、
へえ。
それと、あ、すいません、観光の時にその観光のルートを作って、で、うん、まあ、モデルコースだったんですけど、家族で、まあ、ものづくり、兵庫県ものづくりというとテーマに1泊2日で、コースを、まあ、企画して実際やったんですけど。
それ有本さん企画され
て、はいはい、
どんなコースで、何を、
ものづくりで家族がテーマでっていうのをちょっと命題を与えられまして、で、本当は西宮とか芦屋でお菓子作りをそのケーキ屋さんに作りたかったんですけど、はい、ちょっとそれがダメだったもんですから、製菓、その専門学校に頼み込んで、はい、うん、ケーキ作りをそこでみんなで、うん、家族でやってもらって、はい、それでバスで六甲山まで行ってチーズ作り、
はい、
で六甲山で、今あるんですかね、お寺の間、
ホテルの前や、
はい、に宿泊して、夜景を見て、それで翌朝は淡路で、
その マリさんから降りて。
そうなんです、バスでね。
すごい。
その時も海峡大橋はできてました。
はい、できてました。で、お線香作りを。
線香作りも、
はい。ですから、ちょっとバスが長距離で横断みたいな形にはなったんですけれども、まあ、いろんな地域も知ってもらいましたし、いろいろものを作るということで、お子さんたちがすごく、お母さんとかお父さんと一緒にね、やることで、ものすごい喜んでいただいて。
ものづくりと家族が命題でということは、家族というのはその、子供と保護者とで
保護者で実はあの2人で何組もやりたかったもんですから、うん、お子さんとお父さんかお母さんどちらか
2人1組で。
そうです。
で結局そしたら
20組で40人でしたかね。それで、まあ、情報誌にも載ったもんですから1000人を超える応募があったんです。
応募多かったんですね。
はい。
でもう1回限りで終わってしまう。
ちょっとモデルルートという形でやったので、うん、はい。
へえ、それは
ただそれを多いでしょうね。
まあ、いろいろそのそういう旅行会社に提案する、うん、という形ですね。はい。
それなんかってあれですね、その単に観光ツアーいうだけでなくて、ものづくりというのは産業の面もあるし、
そうです
ね。それから県民なんとかみたいなその家族政策の面にも関わるし、
なんかやっぱりチームワークっていうのが家族ね、チームで、
あ、そうです。だからお父さんと、ね、割とお父さんと参加されてる方も多かったんですけど、
その対象は小学生ですか。
小学生です。で お父さんとは初めてこうケーキ作りとか一生懸命されてて、もう初めてとか言ってすごい喜んでいました。
まあ、そんなの面白かった。成功例の反対で、はい、あれは企画したけど失敗やったなみたいな。
いや、企画ではなくて、そのイベントの、まあ、一種の運営みたいな形で、兵庫県自治大会でしたかね、の時にその、まあ、自治大会 の、まあ、スタッフじゃないですけど、まあ、中心になるとこにいて、で、自治会の表彰があるので、自治表彰で10人、表彰されるんですね。はい、で表彰者の方がこうスタンバってとか下の座席に10人座って、で、どうぞってご案内するんですけど、私ちょっと、まあ、それを近くで見てたんですけど、数えてたら11に上がってるんですね。
お10人のはずが。
知事も知事も舞台上で11人いるよ11人いるよっておっしゃってるんですね。と思って、で何がなんか分からないまま、
それ困る。その表彰状も10枚しかないんです
か。そうなんです。それでその一人最後に上がられた方はその、まあ、もうその表彰なしでこう降りてこられて、でどないなっとったん言うて後で聞いたら、その本当に同姓同名の方がすぐ横にすぐと通路の隔てて隣に座っておられて、自分の名前呼ばれたと思って一緒に壇上に上がって、
そんな偶然があったんですね。
本当に本当に、だからこっちもスタッフもなんで11人ってでね、呼ばれた方も自分のお名前を呼ばれたから言ってはるし、
ね、
だから本当に遠くにおられたら違うんでしょうけど、本当に表彰者の通路を隔てとすぐ隣に偶然座っておられて、
びっくりですね。
いや、そら呼ばれた方もびっくりでしょうし、
で、こうスタッフも11人、
でその11人上がったままだけど表彰式をやってしまったんじゃ
そ
れはまた得ない。
でも本当にその方にもすいません、誤解を招くようなことしてしまいました、すいませんとお謝りしましたし、はい、
それでその人はどないでした。
あ、もう、あ、もう、あ、そういうことですかみたいな。
いや、それはまた面白い、
またすごい偶然ですよね。
まあそんなんでいろんな分野で仕事してこられて、はい、まあ、いよいよ障害学習のセンター、はい、ということですけども、はい、嬉野台の障害学習センター、障害教育センター、はい、所長としてこれから、まあ、まだ1年も経ってないわけですけど、はい、どうです。
そうですね、割とその 子どもたち児童生徒っていうのはね、自然学校とか、はい、あといろいろキャンプとかユースセミナーでやっているので、はい、たくさん来ていただけますし、うん、高齢者の方も、障害大学で高齢者大学やってますし、はいはいはい、まあ、いろんな講座をその地域の、まあ、シニアの方が中心になって講座を開いておられるので、そういう方たちはやっぱりセンターを利用していただくんですけど、中間というか、そういう層がやっぱり今抜け落ちている感じがするので、やっぱりまあ、中高年で働いておられるので、どうしても難しい面はあるんですけど、まずその家族でこう来ていただいて、
子供とかお年寄りと一緒に来て、あの辺がね、もうやっぱりジレンマで、県の公的な施設ということになると、あんまりその夜とかね、ウィークエンドよりもやっぱり平日の勤務時間帯みたいな
多くなりますよね。
そうなってくると現役の人は無理ですからね、ましてや不便なとこですよね、はい、そんな言うたら悪いんですけど、ほんまに加東市、
加東市の本当に、中国自動車道の、社と東条ちょうど中間にあります。
ただね、うまいこといくと、私なんか割に再発見ですけどね、中国自動車道を JR とか新規の高速バスが走ってるんですよ。
はい、
で私は宝塚からそれに乗るんです。ほな、高速の、東条バス停があるんですよ、はい、そこで降りたら、まあまあ行こう思ったら行ける場所でね。
じゃ高速バス使ったら、それからやっぱご高齢の方とか、
車でもう今車の運転がね一般ですから、はい、そうすると東条のインターチェンジからやったら10分ほどで行けるんですよ。だからあんまりその認識されてない面がありますね、はいはい、
ですから、まあ、先生にもご協力いただいてるんですけれども、北播磨意識、はい、北播磨人意識醸成事業で、北播磨のいろんな地域とか施設とかものづくりとかを知っていただこうというふうな事業をやってるんですね、うんうん、ですからそれはやっぱり高齢者の方だけではなくて、幅広いその土日とかで開催したいなと思ってるの で、ね、幅広い層に参加していただいて、まずはその北播磨とかの魅力を、まあ、知っていただく。で、もちろん障害教育センターについても、うん、こんなとこにこんな施設があるんやなっていうのを知ってもらうということで、田辺先生にご協力いただいて、
まあ、なんとかねちょっとできることがあれば、お役に立ちたい。
田辺先生の追っかけとして一回行ってみて、あ近いやんっていう感じで、はいね、リピートしていただいた
ら、
ね、は
い、
ぜひ、
ね、
具体的には先ほどの北播磨人の意識造成講座以外に何か、はい、近々はありますか？
はい、実はその、ハップといいまして、はい、兵庫アドベンチャープロジェクトって言って、うん、その壁登ったりとか、はい、高いところから綱を渡るという、うん、子どもたちとか大人までなんですが、うん、そういったものを課題として考えて、みんなで一緒に乗り越えていこうっていうハップっていうのをやってるんですね。それが10月の14日と28日の日曜日に、はいはい、
両方とも日曜日に、
はい、やります、はい、
この辺を外したら、ホームページかなんかには、
はい、載っておりますので、
それは嬉野台障害教育センター、
はい、
でこれ県外の人でもええんですか、もしも車で行ってみようと。
まあまあできれば県内の方 ができ
れば県内の人たちにたくさん来ていただきたいと、
うん、というのと、はい、はい、あとはその友の会、嬉野友の会といって、地域の方々が自分たちでカルチャーセンターみたいなのをやっておられて、そのなセンターを利用して、はい、でその中で、10月29日に、北播磨の知られざる偉人たちで、11月19日にアーネスト佐藤の見た幕末維新という歴史講座を開くので、ちょっと有料になりますけれども、会員外ですと600円です。ただそういった歴史講座にももし参加していただければと思っております。
まあ、ホームページで
見ていただくと、ね、ぜひくりと検索していただきたいと思います、はいはい、今日は嬉野台障害教育センター所長の有本典子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。